本日は第15手術問い37から39を手がかりにして御言葉に聞いてまいりたいと思います。ここは使徒信条ではポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ、この部分を扱っております。で、前回の説教ではちょうど、それはクリスマスのところ、聖霊により手宿り乙女マリアより生まれ、このところを前回の説教では使いました。使徒信条はキリストの誕生について告白して、でその後すぐにキリストの受難につなげております。誕生から受難、これが直結しているわけです。でそうなりますと、イエス・キリストの交渉外は一体どこに行ったのか、気がつかれる方はそのように思うかもしれません。福音書を読めば、シエスが伝道を開始され、おそらくは3年ほど公の伝道活動をされたということが伝えられております。その中で数々の力強い説教、また奇跡が行われ、多くの人々がシエスの周りに集まりました。十二弟子のほかにも、その周囲にもっと広い弟子の集団があったということも福音書から分かります。そのように多くの人々に影響を与えた交渉外について使徒信条は全く触れておりません。それよりも誕生、受難、そしてその後は復活ということがありますけれども、この事柄に集中しているのであります。キリストの誕生、これはマタイによる福音書、ルカによる福音書、2つの福音書が伝えていますけれども、世界で最初のこのクリスマスの出来事をお祝いしたのは本当にごくわずかな限られた人々でありました。マリアとヨセフ、羊飼い、そして博士、また年老いたシメオンとアンナですね。しかもベツレヘムの片田舎であります。その馬小屋でひっそりとお生まれになられた。ほとんど誰も知らない、気がつかない、そういう出来事を使徒信条は取り上げています。またこの受難もイエス・キリストの十字架の時に、このキリストの死の意味を知っていた者はそこにはおりませんでした。弟子たちは逃げ去り、そこに立ち会っていた者の多くはローマの兵隊たち、異教の神々を拝む人々でありました。遠くでその様子を見守っていた女性たちも嘆き悲しみ、そして途方に暮れました。このように人々からは見向きもされないような出来事である誕生と受難が、この使徒信条においては取り上げられているんです。でもどうでしょうか、それが神様の御業というものではないでしょうか。それは多くの人々には隠されているんです。誰もそのことには気がつかない。そのような見向きもされないことの中にこそ、実は神様の御業は現れるということであります。人々の関心の集まるところ、また何かもてはやされているようなところでは、本当に大事なことは見えないのかもしれない。これは以前ある家庭集会のことでしたけれども、そこにはまだ信仰を持っていらっしゃらない未信者の方も おられます。その方がこういうことを言われました。自分は美しいものだけを見るようにしている。美しい、芸術、音楽ですね、その方は、旅行が、ご趣味であるということでありますけれども、その旅行の先々で美しいものを見る、それが私の楽しみだ、そういうことをお話をされておりました。でその人からするとキリスト教というのはその美しいものの一つである、そう言います。確かにキリスト教は美術にしても音楽にしても非常に美しいものを生み出してまいりました。で世間ではこの宗教とかあるいは芸術もそうですが、それはやはり美しいもの、汚れなきものというこの一つの、いわば固定化されたイメージがあるのだと思います。世の中は、いろんな汚れに満ちているけれども、でそこから逃れるために人々は宗教に救いを求めるんだと、そういう構図が、そこに示されているんですね。なるほど、世間はそのように信仰を理解しているのかと、その時に改めて、知らされた思いがいたしました。けれどもですね、そういう見方でもしこの私どもの信仰、キリスト教を見るならば、やはりこれはなかなか難しいのではないか、そういうただ美しさを求めるという求め方で信仰を求めるということであれば、その人はまずつまずかなければならないと思うのです。というのも、先ほどの誕生にしてもキリストの誕生にしても受難にしても、これは決して美しい物語ではないんですね。むしろ目を背けたくなるような現実がそこにはありました。もう12月に入ってですね、まもなくクリスマスを私たちは迎えます。クリスマスというのは何か非常にこの清らかな、イメージがあります。今日もここを通ってくるときに、お家にイルミネーションがこう飾られてですね、そういうことをこう飾りをしたり、あるいはクリスマスの美しい音楽が、流れてくる、何かこう気持ちまで、ワクワクしてきたり、清らかなイメージを、そこで持つということは確かにあるかもしれません。やはりでもこの聖書のクリスマスの物語を読みますと、決してクリスマスの出来事というのはそういうものではないわけなんですね。何より神様の御子イエス・キリストは貝羽桶の中に、寝かされます。そこは赤ちゃんが産めるような、場所ではもちろんないんですね。だから初めてその子を子供を産むというマリアの気持ちですね、そして産んだ子を貝羽桶に寝かさなければならなかったそのマリアの気持ちは一体どういう気持ちだったか、あるいは、夫ヨセフも、これはマタイによる福音書が記していることですが、その結婚の前にですね、婚約者が身ごもるということが起こったわけです。マリアが聖霊によって赤ちゃんが宿っているということが分かったんですね。でもヨセフにしてみればそれはこの身に覚えのないマリアの妊娠であった。当然彼は悩むわけです。そして密かに別れようと、離縁しようと決心したと、マタイによる福音書は書いてあります。疑いと苦悩に満ちた日々がそこにはありました。羊飼いたちの話もそうですね。夜通し羊の群れの番をしていたと。この彼らの境遇というのは決して恵まれたものではありません。その仕事ゆえに、 立法の求める生活ができない彼らは社会的にも蔑まれた、そういう存在でありました。そういったその社会の片隅にひっそりと生きる人々がそこにはおります。また救い主の誕生を聞いた当時のユダヤの領主はヘロデですね、ヘロデは自分の地位を心配して何をしたかというと幼子の虐殺を実行するわけです。ですからクリスマスの物語というのは決してこれは手放しで喜べるような話ではもちろんないわけですね。決して美しいものではなくて、まさに闇の現実、罪の闇の渦巻くような、それがこのクリスマスの舞台であるわけです。イエス・キリストはその闇を引き受けるようにしてこの地上に生まれてくださいました。でこのことを実はこのハイデルベルク信仰問答は実に的確にこれを表しております。今日は問いの37からを読みますけれども、まず問いの37の前半のところ、ここにちょっと注目をしていただきたいと思います。問い37、苦しみを受けという言葉によってあなたは何を理解しますか。キリストがその地上での全生涯、とりわけその終わりにおいて全人類の罪に対する神の御怒りを体と魂に負われたということです。それはこの方が唯一の生贄としてご自身の苦しみによって私たちの体と魂と永遠の刑罰から解放し、私たちのために神の恵みと義と永遠の命とを獲得してくださるためでした。キリストの受難というのはただあの十字架の場面だけのことではないんですね。注意していただきたいのはこの地上での全生涯というふうにあります。ですから生まれたところから、誕生からすでにその苦しみは始まっていたんだと。その地上での全生涯が苦しみの生涯であった。ですから使徒信条が苦しみを受けというこの一言の中に込められているのは、実はもう誕生から最後の受難ですね、そこまでの全てがそこに込められている。でその苦しみこそキリストのこの地上における役割であった。この苦しみを受けるためにキリストはこの地上にお生まれになられたですね。でどうしてそんな悲しい生涯をキリストは送らなければならないのか。でそれは先ほど読んだところですが、後半部分です。この方が唯一の生贄としてご自身の苦しみによって私たちの体と魂と永遠の刑罰から解放し、私たちのために神の恵みと義と永遠の命とを獲得してくださるためであったわけですね。そのためにシエスはひたすら、その体と魂に苦しみをお受けになられた。さて、今日はですね、もう少しこのキリストの苦しみについて、考えていきたいと思うんですけども、今日説教題は、二重の苦しみという題を掲げました。実はこれは非常に意味のあることなことが込められているわけなんです。で、この信仰問答、ハイデルベルク信仰問答は、このキリストの苦しみについて二つの苦しみをここに表している。そう理解することができます。で、これは少し前提として前回のところを思い起こしていただきたいんですけども、前回はですね、受肉の教理をそこで考えました。誠の神様が、マリアを通してですね、誠の人間性をおとりになった、 そこにはイエス・キリストという存在の中に、誠の神様と誠の人間という2つの、まあ、両方の性質があるということなんです。これが信心両性という教理なんですね。これは教会が昔から伝えてきている教えであります。で、実はそれがですね、このイエス・キリストの中保者、つまり神様と人間との、それは架け橋をするものなんですけども、ご自身の中に神様であるご性質と人間としての性質を持っている、それが実はイエス・キリストの中保者たるゆえんなんです。まさに架け橋なんです、キリストが。肝心なことは、イエス・キリストの中に2つの立場がある。一つは神様としての立場、もう一つは人間としての立場です。で、この二つの立場において、実はイエス・キリストは苦しまれている。まず、人間としての立場から考えたいと思います。それはどういう苦しみであったか。で、それは、問いの37。ね、ここからも明らかなように、全人類の罪に対する神の御怒りを引き受けるという、そういう苦しみなんです。ただ一人の罪人の苦しみを引き受けるんじゃないんです。全人類の罪ですね、それに対する神の怒り、これを全部引き受けるということ。これ少し前のところでしたけれども、問いの10ですが、神は生まれながらの罪についても、実際に犯した罪についても激しく怒っておられ、それらを正しい裁きによって、この世においても永遠にわたっても罰したものです。はい、ですからイエス・キリストが誠の人間となられたということは、罪ゆえに私たちが当然受けるべく、この神様の怒りをイエス・キリストがその一心にご自身にお受けになられたということで、このことは今日の問答のすべてに実は一貫していることでもあります。問いの38を見ますと、私たちに下されるはずの神の厳しい審判から私たちを免れさせるためでしたですね。また問いの39、この方が私の上にかかっていた呪いをご自身の上に引き受けてくださった。これは本来私たちが受けるものだったんですね。神様の怒り、そして裁き、呪い、これは全部私たちが受けるものだった。でもこれをそこから免れさせるために、イエス・キリストが代わって引き受けてくださった。代わってですよ。身代わりなんです。で、ここにキリスト教のやはり大事な教え、代理という教えがあります。私たちの代理となって、その神様の裁きを、呪いを全部引き受けたということです。で、私たちはもう裁かれない。呪われないんですね。キリストが代わって裁かれてくださったから。ですからキリストの受難にはそういう意味が込められているんです。ではもう一つの苦しみ、それは神様の立場としてお受けになられた苦しみであります。それは何かというと、それは私たちの神様に対する背きですね。神様を裏切り、神様を捨てる、その罪のすべてをご自身が全部負ってください、かぶってくださいですね。そういう苦しみです。これもずいぶん前のところ、問いの5のところでしたけれども、こういうもの、人間は神と隣人を憎む方へと生まれつき心が傾いている。 神様がこのイエス・キリストを世に使わされる、それは神様ご自身が世に来られるということなんですけども、それはまさにこの人間の憎しみ、敵意の渦巻くこの世の中に、神様がご自分からその足を踏み入れてくださるということなんです。よくですね、スポーツなんかで試合で対戦する相手チームのところで試合するっていうの、これアウェイというふうに言いますね。アウェイ、敵地に乗り込んでいってというか、そこに遠征していって、そしてまたそこで試合をする、非常にやりにくいわけですけれども、そういう試合をする、それに対してアウェイに対してホームは味方のところですから、試合がしやすいのかもしれません。やっぱりアウェイで試合をするというのは非常にやりにくいということがあるようです。神様がこの地上に御子をお使わしになるというのはまさにアウェイなんです。敵意の渦巻く中に入っていかれるということです。そして神様はそこで全人類の神様への敵意、憎しみをすべて直接その身に負われました。でそれはまさにあの十字架の苦しみに集約してまいります。でもちろんそれだけじゃない、十字架の苦しみだけじゃないんですね。あの交渉外においても絶えずそこには戦いがありました。律法学者、ファリサイ派との対立があった。で彼らは主イエスの存在を疎ましく思っているわけです。でそれは自分たちが正しいと思っているわけですね。自分たちの正しさの中に神様の本当の正しさが入ってきた。でそれが彼らには我慢ならないわけです。だから主イエスを排除しようとする、十字架につけようとするわけですね。それがあの敵意であります。人間の敵意です。またそのようにあからさまに、その憎しみを表さなくても、例えばあの弟子たちのように、弟子たちの無理解とか裏切りがありますね。イエス・キリストを捨てて逃げ去っていく、その弱さがあります。そのような人間の神様に対する全ての背きをシエスは神様として引き受けてくださる。でその神様への人間の態度というのは、実はですね、今日の問答ではポンテオピラトのことが出てまいります。でここにも実は やはり表されていることだと思うんですね。ポンテオピラトのもとに苦しみを受けた、つまりこの世の権力者によって、それはいわば私たち人間罪人の代表のようなものなんですけども、彼によって全く公正を欠く裁判を行われ、シュエスは裁かれてまいります。このピラトにもあらゆる人間の弱さ、無責任さが凝縮されています。彼は公正に裁く立場にありながら、民衆を恐れ、その権力の座を保持したいために罪のないお方を有罪にしました。手を洗ってですね、私にはこの地に、ここで流される地には責任がない、そういうふうに言ったわけです。でこれが実は私たちの神様に対する態度なんですね。私たちもまた自分の立場を守るために平気で神様を捨て、神様を裁くんです。そして自分が裁き主になろうとするわけですね。そのような私たちの罪を一身によって主は苦しまれ、十字架に向かわれました。十字架については、問いの39のところ、ここが扱っていますね。その方が十字架につけられたことには何か別の死に方をする以上の意味があるのですか。あります。それによって 私はこの方が私の上にかかっていた呪いをご自身の上に引き受けてくださったことを確信するのです。なぜなら十字架の死は神に呪われたものだからです。ここは今日旧約聖書の申命記を合わせて読みましたけれども、ここが根拠になっております。申命記にはその木にかけられたものは神に呪われたものだからでありました。私たちが本来受けるべき神様の呪い、それをシエスは木にかけられ、つまり十字架にかけられてご自身が引き受けてくださった。だからもう私たちは呪われなくて済むんです。人生においてさまざまな経験を私たちはいたします。特にこの年は大震災を経験し、私たちの国は大きな試練の年となりました。またそれぞれの生活においてもいろいろな試練があったと思います。で、時に自分は神様に呪われているのではないか、疑いたくなるような苦しみを味わうこともあります。しかしどんなに辛くても、どんなに困難な状況に陥ったとしてもですね、私たちはそこに神様の呪いはないと確信することができるのです。主がすでにあの十字架の苦しみの中でその呪いから私たちを解き放ってくださった。だから神様に裁かれ呪われ捨てられるようなことはもはやない。私たちの体と魂と永遠の刑罰から解放し、私たちのために神の恵みと義と永遠の命とを獲得してくださった。まさにこのハイデルベルク信仰問答の言葉通りなんです。今日の御言葉にペトロの手紙のところでしたけれども、あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者であるところのところ、ある方のところへ戻ってきたのです、ありました。このさまよう羊のために、世の罪を取り除く神の子羊が与えられました。今日ここに備えられたこの聖餐もその恵みを表しております。この犠牲、流された血、裂かれた体によって私たちは罪許され、神様の恵みと義と永遠の命を与えられた。どうかそのことを心から感謝して、そしてイエス・キリストがこの地上に来られた意味を、どうかこの聖餐を通してよくかみしめていただきたい、味わっていただきたい、そのように願っております。お祈りをいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、私たちの罪の家、十字架の苦しみを耐え忍んでくださったことを感謝いたします。そこには私たちの受けるべき苦しみがありました。呪いがありました。裁きがありました。でもそれをすべて引き受けてくださったこのイエス・キリストの深い恵みを感謝いたします。どうぞ私たちがこの恵みを信じ受け入れ、そしてこの恵みに応えて生きるものとさせてください。この喜びを知らずに多くの人々が神の呪いを、裁きを恐れ、うずくまるようにして生きているものもございます。イエス・キリストの十字架の福音がそこから私どもを解き放ってくださること、どうぞそのことを知らせることができますように。そしてクリスマスをともに 喜びの中で祝うことができますように、どうぞ導いてください。これらの祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の138番をご一緒に賛美いたします。